みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、子どもたちにとってはもう楽しい楽しい夏休みの真っ只中ですが、
はい、
はい、日々本当に暑いですね。
そうですね、なんか新宮市がね、
はい、
結構全国で一番暑い日があったりするんですけども、まあ37とか8とか9とかですね、体温超えてるわけですよね。でまあ、特にここ数年暑いくはなってきましたけど、
はい、
ちょっと桁が違いますよ ね。35度超えるのが普通みたいな夏ですよね、
はい、本当にね、日中も外には出られないですし、まあ、海水浴場もオープンしてないところもあるとか伺ってます。
暑すぎて
、はい、
それから去年の白浜もそうだったんですけど、海水浴客が減ってるらしいんですね、あんまり暑いんで、
はい、
昔は暑いと海水浴に行ったんですけど、
そうですね、本当に行けないですもんね。
いや、まあ、本当にね、気をつけましょう。熱中症には皆さんぜひお気をつけいただいて、
そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、和歌山県にもたくさんの方が観光でも訪れてくださってるかと思いますが、
はい、
今日はどういったお話になりますか。はい、
先月なんですけれども、紀伊半島知事会議というのを毎年一回やってるんですけれども、
はい、
紀伊半島っていうのはまあ広い半島ですが、まあ、真ん中は和歌山なんですけれども、紀伊半島の北の方っていうのは奈良県の南なんですね、
はい、
それから当然紀伊半島の東側は三重県の、西側というか、南側なので、和歌山県、三重県、奈良県の、3県の知事が年に1回集まりまして、
はい、
まあ、持ち回りなんですけどね、
はいはい、
で去年は奈良県でやりまして、今年は和歌山県がホストする場合になってまして、はい、で、まあ、私知事になって初めてホストするもんですから、どこがいいかなと、場所が、
はい、
紀伊半島って言ってもね、奈良から三重の通からですから、便利な場所もいいだろうし、あとやっぱりせっかく三県が集まるということであれば、何か物語がある方がいいかなと思いまして、
はい、
北山村を選びました。
はい、
っていうのは、北山村っていうのはまさに飛び地で、これ全国唯一の村の飛び地なんですね。
はい、
で村として三重県と奈良県と和歌山県のちょうど何て言うんですかね、境目にある。
そうですよね、囲まれてますよね。
囲まれてるんですね、飛び地だから、
はい、
でちょうどいいやと思いまして、そこを選びました。で今回ですね、まあ、毎年年に1回3知事が集まって、1泊2日で、まあ、合宿的な、
はい、
ディスカッションをすると、
で、
まあ、初日の1日はいろんなテーマで議論して、まあ、夜は懇親をして、それからせっかくですから、まあ、エクスカーションというか、その、まあ、観光地とか、
はい、
その地の独自の、まあ、施設とか、これをもう見学していただくというような趣向でやってるんですけれども、
はい、
今回北山村なので、まず趣向としては、
はい、
イカダ下りってあります
でしょ。
いいですね。イカダ下りってすごくもともと伝統がありまして、北山村のあたりはもう大変な山林ですので、昔材木を北山村から北山川からずっと熊野川を通して川を通して新宮まで運ぶ、
はい、
で新宮の港から全国へ出していくという、そういう土地柄だったみたいなんですね。だからいかだ下りも今は観光いかだになってますけれども、昔はまさに材木をいかだにして流して、でそれを新宮でまとめて売ると、はい、そういう産業だったんですね。で本当に材木っていうのは貴重な資源だった時代は、その材木を新宮港がもう港が材木で埋まるぐらい、
はい、
まあ、大変活況を呈してたらしいんですけれども、まあ、木材の需要が外材に負けて減っていく中で、途中でその産業としてのいかだ下りがなくなり、
はい、
昭和50年代に観光いかだという形で復活したと、
はい、
こういう経緯があって、これをぜひ、まあ、知事の皆さんにもですね、経験していただこうと思いましてやりました、
はい、
でもう一つの特色はですね、いつもは知事だけでやってるんですけれども、
はい、
今回はゲストを呼びましてね、講演をしていただき、基調講演をしていただきました、
はい、
それがですね、日本郵政株式会社の社長の増田博也さん、これはまあ有名な方ですけれども、もともと岩手県知事をされていて、
はい、
それでもともと建設省の役人の方だったん でその頃から私よく存じ上げてた方なんですけれども、はい、まあ、改革派の知事さんで、まあ、その後総務大臣もされたりで、いろいろ仕事のできる方で、今は日本郵政を預かっておられるんですけれども、
はい、
一方で増田さんはこれまでですね、令和臨調あるいは今人口戦略会議っていうような形で割と政策提言をする団体をリードされてきた方で、これ有名な方なんですけども、10年前に消滅可能性都市っていうのを聞かれたことあると思うんですけども、はい、こういうものを提唱された方なんですね。つまり将来、まあ、過疎地から若い女性がいなくなって、みんな東京とか大阪に行ってる、女性がいなくなると当然ですけれども子供さんができない、そうすると人口が、本当に減っていくので、もうその町や村は消滅しますよと、だから危機感を持って、少子化対策をしましょうと、こういう提言を10年前にされた方なんですね、
はい、
その方に基調講演をしてもらいました。それからあとはですね、これもこれまで知事だけでやってたのを、ちょうどその境目ですからね、和歌山県の近くの、新宮市長さんとにも出てもらうと、
はい、
でもちろん北山村主催ですから、北山村の村長さんにも出てもらう、
はい、
それから三重県でいうと熊野市、美浜町、紀宝町、これが近くの町で、うん、
はい、
経済圏が一緒なんですね、
要
するに北山村の方は熊野市へ買い物に行ったり、
はい、
そういうことで、あるいは紀宝町っていうのは新宮市の隣ですから、紀宝町の人は新宮へ買い物に行ったり、
はい、
そういう、まあ、県境はあるけど一つの団体的な広域の、はい、連携してるんですね。で奈良県からは十津川村、下北山村、上北山村の、村長さんにも出ていただいて、市町村長さんにも意見を言ってもらうと、
はい、
こういう趣向でやりました。
あ、これは初めての
試みなんですね。初めての試みでですね、
はい、
でこれがとても皆さんに評価していただいたんですけども、やっぱり最初にですね、その増田さんが、講演された中で、おっしゃってたのは、もうこれからですね、人口減るのはしょうがないと、それをどうやってこう受け止めるかと、つまり縮んでいくわけですね。その縮んでいく縮小社会へどう対応していくのかと、だから賢く縮んでいくと、賢く縮小していくっていうのはまず大事じゃないかと、それからやっぱり地域の住みやすさを追求すると、小さくても住みやすければいいわけで、
はい、
その住みやすさをどうやって追求していくのかと、それは多分共助ということじゃないかと、もう地域住民で助け合うと、それは当然町役場も村役場もあるいは市役所もどうしても人数も減っていきますから、
はい、
全てがその、まあ、県市町村でやれるわけじゃないので、いろんなサービスを、共助で補うというようなことも大事じゃないかというような議論をさせていただきました、
はい、
ただそうは言ってもですね、ご存じの通り出生率が東京は 0.99 なんですね。これ 2.06 でようやく人口が維持できる、はい、で東京が 0.99 で和歌山は、1.3 ぐらいあるのかな、
ま
あ結構日本全体が 1.2 の時に和歌山なんかは 1.3、 つまり案外地域はですね出生率が高い、で東京行くと 0.99 でかなり低いんですね。だから東京が増田さんブラックホールって言ってるんですけど、
はい、
若い女性が憧れて行ってしまうもんですから、ますます人口が減少する、これはやっぱり止めなきゃいけないんじゃないか、だから東京一極集中というのをどうやって、止めるのか、で10年前に増田さんたちが消滅可能性都市というのを少しまあセンセーショナルに訴えて、政府に対して少子化対策やりなさいって言った中で政府も動いたんですね。10年前から町人仕事というような形の創生本部を作ってやったんですけど、増田さんに言わせると10年経って検証してみると、この町人仕事創生本部の仕事は失敗したと、
はい、
だって人口は東京一極集中を防げなかったということですからね。でもう一つ そのいわゆる少子化対策としての子どもさん増やすというのも失敗したということなんで、
はい、
これはもう一度いわゆるその東京一極集中っていうのは社会現っていうんですね、
はい、
和歌山から東京や大阪へ出ていくその現象は社会現、社会の減る、社会的に減るわけですよね、
はい、
で 自然的に減るっていうのはお年寄りが亡くなって生まれる子どもの数がそれよりも少ないと自然に減っていく、
はい、
だから社会現象と自然現象を両方やっぱり司令塔は一つにするべきじゃないかと、同じことですからね、それぞれ一本化して対策を打つべきなのに、うん、政府もバラバラにしてしまったと、うん、やっぱり東京に集まりすぎるのをなんとか止めないといけないんで、例えば企業が地方に出たらもっと優遇するとか、まあ、今でもあるんですけどね、もっと優遇すると。で僕アメリカに住んでましたけど、アメリカはワシントンっていうのはもう政治の街で、ちっちゃな田舎の街なんですね、政治家だけしかいない、
はい、
で例えばニューヨークとかロサンゼルスとかサンフランシスコとか、それぞれの街にいろんな会社が本社を持ってる、だからいわゆるあの IT のグーグルとかもね、田舎の町にあるわけですよね、
うん、
別にワシントンにあるわけじゃない、ニューヨークにあるわけじゃない、田舎の郊外の広いも緑に囲まれた草原みたいなところに本社がある、
はい、
だからそういう IT の企業は会社の本社みんなあのキャンパスと呼ぶぐらいですね、で高いビルじゃなくて、
はい、
低いビルでこう、そういうことをもっと進めて東京からですね、
はい、
いろんな本社機能をですね、まあ、本社はいっぺんに移らないんですよ、はい、本社機能を地方へ持っていくような政策をもっと進めるべきだと、こういうことを議論させていただきました、
はい、
でその時にその市町村長さんたちが言ってたのは、ぜひそうやってほしいんだけど、人が来てもらうためにやっぱり道路が必要なんですと、で紀伊半島は特にその雨がたくさん降りますので、この夏もそうでしたけど土砂崩れが奈良でもありましたし和歌山でもありました。そうすると土砂崩れすると本当にそこ通れなくなる、まあ、もちろん迂回路があって遠回りしてですね、行くんですけど、案外山の中道が少ないですから、
はい、
一度どっか一本崩れると迂回路もものすごく遠回りしなきゃいけない、やっぱり道路っていうのの整備が大事だということと、
はい、
あとはそのさっきも言いましたけど県境とか関係なくですね、まあゴミ処理とか医療とか、そういうことは全部広域でですね、市町村が自分一人でできないので、そういう広域的なですね連携をですね、
はい、
していかなきゃいけないっていうのがこの市町村の責任者の皆さんの意見でしたね、
はい、
まあ、そういうのも受けてこれからせっかくこの1日で、終わるんじゃなくて、
はい、
いろんな問題点がありました、インフラの整備、それからゴミ処理を含めた広域のですね、
はい、
連携、それから賢く縮んでいく、そして共助、住みやすさをどうやって追求していくのか、そういうその地域をどうやって活性化するのかっていうことをこれで終わりにせずに、これからも今日のメンバーでですね、
はい、
話していきましょうというのが結論になりました。
はい、はい、ありがとうございました。また夏休みですからぜひね、
はい、
北山村の方にも足を運んでいただければと、
ぜひ皆さん板下り経験していただければと思います。
ありがとうございました。この番組和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。